第18回、いよいよ任意貢献を使う時の手続き後編。資料12は、任意貢献受任者事情説明書です。貢献を頼まれている私はこのような人物ですと家庭裁判所に伝えるための資料です。提出日付や氏名、住所の下に裁判所からの電話での連絡についてという項目があります。自宅ならまだしも会社に勤めている場合、何々さん、裁判所から電話ですと言われると周りの人にどうしたと驚かれてしまうでしょうから、家庭裁判所もどこに電話すればよいのかと気を使ってくれている項目です。1は、後見になる人の生活状況、健康状態を書きます。1は、後見人になる人の生活状況、健康状態を書きます。仕事、会社の名前、同居家族、収入、資産の内容、負債の内容、生活費は誰が払っているのか、健康状態など、かなり突っ込んだ内容です。2は、後見人になる資格があるのかということです。法律上、後見人に資格は不要ですが、このような人は後見人にはなれないという条件があります。子供が大人の財産を管理するのは無理ということで、未成年は後見人になれません。後見人をしたことがあり、かつ解任された人も不適格と考えられています。自己破産して復権していない人も後見人になれません。自分の財産を管理できない人がどうして他人の財産を管理できるのかという考え方があるのでしょう。貢献する人、またはその家族と貢献される人の間で裁判をしている場合もダメです。喧嘩中ですからね。ちなみに、住所不定もダメです。ほとんどの人が上記の貢献人になれない条件に該当しないので、いずれにも該当しないにチェックすることになるでしょう。3は必要だから貢献を始めるのでしょうから必要にチェックします。4は貢献する人と貢献される人の関わりの実態を伝える内容です。家族なのか他人なのか、一緒に住んでいるのか、家計が一緒なのか、介護やお金の援助をしているのかなどです。5は貢献する人と貢献される人の間でお金のやり取りがあるかについてです。金銭の貸し借りがあるのならばその内容、担保を提供しているのならばその内容、保証人になっているのならばその内容、立て替え払いをしているのであればその内容です。返してもらわなくてもいいのであればその旨記載します。これは貢献人になって本人の財産を返すとなると、後見人が後見人に本人の財産を返すことになります。事実上、一人二役になるので、そのような場合には監督人が本人を代理することになるのですが、あらかじめそのようなことがあるのかを知りたいからです。6は、本人からあなたが後見を頼まれた経緯や、任意貢献の前にしばしば結ばれている財産管理委任契約があるか、代わりに財産を管理してきた実績があるかなどを教えてくださいという項目です。事実を端的に書けばよいでしょう。7は最重要項目です。
本人のお金をどのように管理し、何にいくら使っていくのかというプランを書くからです。
7以外は事実の記載ですが、ここはこれから始まる財産管理と信用保護に関する企画の記載となります。数年先までイメージして気持ちよく書いてください。8は任意貢献監督人を家庭裁判所が決めても文句は言えないことを理解しているかの確認です。なお人事について文句が言えないだけであり、監督人になってからの仕事ぶりには文句を言えますので、誤解なきようお願いします。9は、任意後見人や 任意後見監督人に関するホームページ上などの情報を読んで内容を理解したかという項目です。このコラムを読んでいれば大丈夫なので、理解しているにチェックして終わりです。